はい、こんにちは、左大臣光永です。この時期、梅雨の季節は運動不足になりがちですので、小雨ぐらいの時はあえて外に出て鴨川あたりまで歩いています。北野や西陣の界隈は古い町屋が多くて、雨に濡れると町並みがとても綺麗なんですよ。特に町屋の表の格子の内側にですね、ガラスが貼ってありますけれども、その格子越しのガラスに自分自身を含めこっちの通りの景色が映り込んで反射している様というのは、なんだかこう映画の一場面も切り取ったようで、とても美しくワクワクします。雨の式もそう捨てたものではないなと思います。本日は白居易白楽天の詩自由夜庭を読み解説します。白居易が母を失って故郷で喪に服していた頃、カラスが亡き母鳥を慕って泣く声を聞いて、ああなんてお前は情の深いことよと自らの境遇を重ね合わせて感じ入っているという詩です。自由夜庭白居易。自由その母を失いて、ああと哀吟を吐く。昼夜飛び去らす。年を経て孤輪を守る。よよ夜半に泣き。聞く者ために襟を潤す。静中告訴するがごとし。いまだ尽くさず半歩の心。百鳥兄母なからんや。何時一人哀怨深きは、まさにこれ母の慈しみ重くして、何時をして悲しみに耐えざらしむるべし。昔五鬼なるものありて、母ぼっすれど藻に望ます。ああこの都灰その心鳥にもしかす。自由また自由鳥中の送信たり。カラスが夜鳴く。カラスがその母を失ってカーと悲しげな声を吐く。昼も夜も飛び去らす。長年母鳥と住み慣れた古巣の林を守っている。毎夜夜半に泣き、聞く者はそのために涙で襟を潤す。その声の中に訴えるような響きがある。孝行の心が足りなかったのだと。母のない鳥があろうか、お前一人悲しみ恨みが深いのは、きっと母の慈しみが重かったので、お前は悲しみに耐えることができないのだろう。昔五鬼というものがあって、母が没しても葬式にも帰らなかったという。ああこうしたやからはその心は鳥にも劣る。カラスよカラスよ、お前は鳥の中の送信というにふさわしい。送信は孔子の弟子の一人で親孝行で有名でした。811年、白居易40歳の時、母が亡くなり、故郷の鄭州県河南省鄭州市一帯に戻って喪に服していた頃の詩です。カラスが亡き母鳥を慕って泣いているのを、自らの境遇を重ね合わせて感じているのです。 YouTube で配信中です。白居易鳥言歌。観光を色を重んじて渓谷を思うで始まる有名な長い白楽天の詩です。諸葛亮孔明水死の表、これを読んで泣かない者は人間でないとまで言われた名文中の名文です。劉貴白桃を悲しむ翁に代わりて、 年々歳歳花愛にたり、歳歳年々人同じからずの名文句で有名ですね。李白、春夜桃李園に縁するの序。それ天地は万物の激慮にして、光陰は白帯の価格なりということで、松尾芭蕉の奥の細道の冒頭の元ネタになっています。受付開始しました紫式部の生涯オンライン版、源氏物語の作者、一条天皇中宮彰子に仕えた女房、その謎の多い生涯について語っています。先日から受付開始しました。詳しい内容、サンプル音声はリンク先までよろしくお願いします。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。